どうも、もぐらぐらジョーでーす。
こんばんは。
おはこんばんちは。ということで、おけちょです。
まがらです。
はい。ということで、ちょっとしばらく配信がちょっと滞っておりましたが、
はい。
本日配信いたしますは、
はい。
モグラグラジオ史上最大の試練にして最高のチャレンジをお送りしたいと思うんですけど、
すごいよね。
現在ですね、うん、大好評開催中、モグラグガレージにおきまして大好評開催中
の2回言っためっちゃ好評や。
ルッペティミグニオンプレゼンツ、
素敵。My bell and end at the top of my shaft
そうの、はい、オーガナイザーであるですね、ベルリンで、ルペティット・ミグニオンってね、ミグニオンっていうらしいんですけど、
ミグノンじゃなかったよね、はい、ミグニオン、
レコードショップ兼、ギャラリーをやっている業務がただいま来日しておりまして、
はい、
先日ですね、業務に、
はい、
英語でインタビュー
をすごい
観光してみました。
ようできたな。
いや、これはまあね、今回はね、あれです、うん、あえてね、同時通訳なし、
はい、
英訳は訳一切なしで、
はい、
だから内容もね、結構ね、ヒアリングが難しい人はね、何言ってか分かんないと思うんですけど、
うんうんうん、
一応パートナーに、
はい、
大和くんを招聘しまして、
はい、
大和くんっていうのはですね、はい、本人には、まあ、ライティングアーティストなんですけど、
光のね、
そうそうそうそう、クラブとかでライトのセッティングとかをする人なんですけど、はい、今回この展覧会に関しては、はい、これのクロージングを兼ねたパーティーが六本木のスーパーデラックスで6月2日にあるんですけど、
はいはいはい、すごいやつね。
そうですね、これの、まあ、主に音楽方面のオーガナイズを一挙に担ってくれたという人で、まあまあ業務とはもう何年も前からの友達という感じ。
仲良しなんや。
そうそうそう、業務今回で行ったのもあるし、業務は今回で、うん、来日3回目なんですよ、今回で業務。
ほう。
で、前に来た時とかに一緒に遊んだりしてた人が、
う
ん、
なるほどなるほど、
はいはい、でその人を交えまして、
はい、
まあ、今回のモグラグラジオの聞きどころは、うん、おきちゅうとやまとくんの英語のできなさでもなぜか取れてるコミュニケーションのできてるさ、
すごいね、
うん、そのあたりをね、
はい、
中心に楽しんでいただけたらなと思う
楽しいと思います。これ
で業務自体はね、結構ね、よう喋ってくれてね、
うん、
結構内容もいろいろ多岐に渡ってて、結構面白い話になってると思いますので、
はい、
ぜひじゃあまずはそれをお聞きいただきたいと思います。
レディセンジェントメンやね。
そうそうそうそう、今月のアーティストインタビューでございます。それではどうぞ、はい。どうも、モグラグラジオです。
よ
ー
よ、
マイネームイズオキチューなんつってねやってますけども、さあ今日はモグラグラジオ初の試みやろうと思って、はい、なんと英語でインタビューっていうことなんですけど、僕だけじゃちょっと心もとないんで、パートナーに、
うん、ガバメントアルファ吉田
ガバメントアルファの吉田さんと大和くんです。
お願いします。
いやいやいやいや、そして Today's special guest is
ギョーム、
ギョーム from ベリン。
YouTube 開いたらいいよね。業務なんか
ルペティットミグノズオーナー、
アイドルグループ from ミハビデオ。
アイドルグループ。
アイドルグループ from ミハビデオ。
YouTube ビデオ。
いやいや、Let's インタビュー。インタビュ
ー。やりましょう。
いや、The 言います。イングリッシュインタビューね。
やりましょう。
ま
あ、いや。
やってください。
いやいや。
いやジャパニーズね。
ジャパニーズ。
アメリカン。
プリーズジャパニーズ。
Hey, you speak Japanese?
No, that's really just a few words actually.
Yeah, try it.
Nobody's gonna understand anything.
こんな野郎
やろ。こんな野郎。
オラオラオラオラオラオラオラ。
So, so Baba. So,
so Gigi.
please introduce yourself and repeat it to me on the history, please.
Well, I come from France. I moved to Berlin around 8.5 years ago because I could not stand Paris anymore. I was living in Paris before Berlin. I don't come from Paris, but I was living in Paris.
Why?
I could not stand this shitty Paris city, so. And I opened, the idea was to open a record shop at the very beginning, called the Petit Mignon, which translated into English is probably the Little Sweetie.
Little Sweetie.
Yeah. And so I opened the record shop, and then I started a bit to add more like books and prints and screen prints and this kind of stuff, so more underground illustration. And more illustration and still the music. And then I took over Stahlplatte record shop maybe after 3 or 4 years ago.
After you opened your shop, using the you consigned the Stahlplatte.
Yes, yes, yes. The first is repeat me now.
You just started your.
Basically, I moved Le Petit Mignon to Stahlplatte. And then I kept the name Stahlplatte, but Le Petit Mignon, I kept the name when I was organizing exhibitions. So it was more when I made exhibition. I started to make exhibitions on the wall of the record shop. And then I always. That was like curated by Le Petit Mignon, basically. And so all more the illustration part, which was not part of a Stahlplatte, that was brought by me with Le Petit Mignon. Stahlplatte was just a record shop, and I brought more like all the printed matter stuff. And so I started to make exhibitions, and I started also with Le Petit Mignon, after a couple of years, my own label. Which is always like a mix of underground music and underground art. So far just on a...
You doing a label?
Yeah.
Nah.
You understood. I understood.
Yeah, I understand.
Guilty Connector. You released the Guilty Connector one.
Yoshida-san is here, so it was also split with the Monster. For 5 records.
Yeah.
Always a 7-inch, like colored 7-inch.
Silk screen.
With silk screen. Booklet or a poster or fold-out poster or cards, and well, some of them can be seen at in the garage at the moment. Some of them are sold out, so I could not bring them. I hope I can continue to do that. It's a bit hard because it's a weird format, so it costs a bit more money, and people prefer just to buy music or to buy art, but both together it's a bit hard to sell. But the idea is not about making money, but more about having fun with the artist and the musicians. So I don't win any money when I do the label. It's just for having fun. To make something different. I mean, it's not new, but it's different than most of the production at the moment, which is a bit like boring, I think. Because for me, art, like underground art and underground music, they go together. And sometimes you just have the music or you just have the art, but together it's not so
open.
So the idea was to mix that.
What do you think Japanese underground art and other countries' art same things
or different things?
Well, as far as talking with you guys, I guess it's a bit the same. A bit the same situation. Like you don't have so many places in Japan to show stuff, and there are not so many places in Europe to show stuff. It's a bit the same situation. Of course, like the art itself, it's quite different. I mean, I think Japanese like underground art is quite often really psychedelic, you know, colorful, quite psychedelic.
Japanese?
Yeah. Which is this style we don't have so much in Europe. Yeah, I pretty much like it, actually. And, that's why it was fun to have exhibitions in Berlin of Japanese artists. And it's even almost more fun to bring European artists or Europe-based artists to Japan, actually. That's something that I feel more like doing now, because I've been doing exhibitions at in Berlin for 4 years, and now I'm kind of stopping because I feel like there's not so much interest in Berlin for that. So not so many people come. There's no money, so nobody buys anything.
That kind of this one?
Yeah, this kind of thing. So then I just decided I should rather try to organize exhibitions outside Berlin. So this is the first time I'm organizing and curating kind of something outside of Berlin. So Japan was quite a good opportunity now that I know you and Mogra.
Thank you.
To organize something. But thank you because you're hosting the
This exhibition in Mora is a very fantastic exhibition. Yeah.
Thank you.
Yeah. Very nice. Very great. Yeah. These exhibitions, you are taking is last year disaster government
about the 3-1-1
earthquake
disaster.
What I wrote in the press release is that the idea was like, I think bringing the exhibition to Japan was also just mean to also have some kind of message behind. Although the message doesn't really have anything to do with the exhibition. Because we talked about that yesterday, but the idea is just like to forget about all conceptual things in art, just speaking about feelings when watching something, what you feel, how you feel, and then just having a meeting point to meet people and talk about things and try to make things change somehow. So far, I haven't really understood how Japanese people feel about this catastrophe, and especially not really the catastrophe was really horrible, but also the consequences. All this nuclear fucked up shit, actually. And it was so far, even last time I came to Japan, I tried to talk with Japanese people. It was quite hard to. I felt like nothing has changed since the catastrophe. You know? And because I can check from Berlin how the situation is in Japan, because you have a lot of independent. Like people who are not related to the Japanese government that put information online in English. So I can understand. And I see that the situation is pretty bad, actually. And my idea was also to try to understand like Japanese people feeling, and also how Japanese people can most of the time stay so calm, faces this fucked up situation, actually. And I also saw that many people are starting to do things. I saw documentary movies about people starting associations around Fukushima. So that people have real data, you know? So that it's not the what the government says, but that what independent people say. So that, you know, when the government says it's not dangerous, then people, they say, no, it's dangerous because it's this level of... what I wrote was a bit hard, like hardcore, but for me it's just about making Japanese people aware that maybe they can try just to to do things to, because it's really a lot of conservatism in Japan, and to try to break that wall, you know. But I don't have enough information about Japanese culture in general. I don't know the history of Japan, so I cannot know the culture, the Japanese culture. So I don't, for me as a European, I cannot understand why it's not a revolution now. Because I think if something like this happens, if something like this happens in Germany or in France, some French people, I said that to some French people, they say, no, bullshit, it would be exactly the same. I was like, no, man, no. If something like this happens, like, so many, like, everybody is going to go and go to the street, like, demonstrating, and tell the government that they have to go, like, to a trial because they just lied to their people. They made... people's life in danger, and it's completely fucked up. I mean, of course, now in France we have like so many nuclear plants.
I know.
But after that, and the government still wants to say like, but it's very safe energy. It's okay. But anyway, we need
Japan,
it.
Japan too. Japan.
But fuck that shit. We
already broke that.
We can live differently without this. Nuclear problem. I don't need to turn on the lights every 5 minutes. I don't need to eat cooked food every 5 minutes. I don't need to put on the heating every 5 minutes. You know, it's just a matter of changing people's minds, you know, like consuming the way you consume.
We want to do like that. We can't say like that kind of French or Germany. We almost got very long culture from Edo.
I understand that it's not in the culture to go against the government, because even Japanese people make a strike.
Japanese mind is normally top down. Top down. And government.
I understand. You have your boss, then boss, semi boss. So it's in the mind that if you are at the bottom, then you shut the fuck up.
And bottom people's demonstrations, but Japanese demonstration is very safety. Safety demonstrations.
やってるけどね、ハードコアバンドとかやってて、
ハードコア、
my ハードコアバンドフレンズ、they doing ハードコアバンド、もう demonstration、they have want to say something、
but not media is not、
yeah of course、yeah. Well, the first thing Japanese people should do is to take their televisions and to break it. If you break it, I give you free records.
Really?
if you break your TV in front of my
eyes. Free records. やばいね。
Free records.
サルプラットの。 原発とか政治とか突き抜けたら、スタイルプラットからただでレコードが届くって。
We can changing chance.
A time of the
underground art. Syndicate is changing Japan.
Yeah.
What you think?
Syndic.
何言うんだろう。
だからにアンダーグラウンドアートで世界がつながったら、
if it's contributing to changing things
そんなこと
ないそれはなくていいじゃ
ない、繋がなくていいよね、
いや繋がっていいかな
繋がってるじゃないですか、
アンダーグラウンドアート can changeRevolution.
やばい、それパンクみたいな。
Only if you start to speak about things, because I think underground art is in like is different than bullshit, like because.For instance, contemporary bullshit art represents
contemporary bullshit art.
Represent the government.
Yeah.
And underground art represents like contestation. And people's minds against the government. So it's a good meeting point for people who are not, who disagree with the government together. Like many people come, maybe like all the people who will come to the exhibition today, they will say like what the government, Japanese government is doing is fucking shit. But that's a good opportunity to talk about it and to try to do things.
If it's just about
Watching art,
yeah.
If it's just about fun, then it's not changing anything.
Great curator, ne?
Curator, つか。まあ。
Yeah.
いい。
素晴らしい。
いい。
あざす。
あざす。
聞きたいことないな。そんなもうちょっと細かいこと聞きたいしない。
他何聞く？
いやもっとさ褒めないで、あのお前の
ことだからヨーロッパの、ヨーロッパの人たちはどういう作品の仕方してるかとかさ聞きたいじゃん。どういう展示状況
とか。ああオッケー。ヨーロッパのアーティストは食えてんのかって
。ああそれいいね。
なんて言うんですか。
ああ
大丈
夫。ヨーロッパリビヨーロッパアーティスト doing art on your own, on my own.
So European artists can get money by art?
By art. Only art.
For their living.
It's very rare.
Kind of this
very rare
exhibition.
I think it's almost
about this exhibition.
For this exhibition, I think nobody is making money out of art. They work.
I work.
Oh, really?
Part-time job?
Yeah, kind of, yeah.
Zeke?
Yeah, also, of course, yeah.
Zeke wa nanka...
No, they cannot... You can sometimes, if you're lucky, maybe you're invited by a gallery with some money, you know. But even if you're invited, they don't pay you. You have to sell stuff. So
that's why he's got.
Yeah,
he can make good money by art. Rich man.
いや今この会場にね、この会場にヨーロッパアートコーナーに来たね。
あの wait also
一馬さんです。
The difference is also that he's publishing stuff also.
No.
But it's not just making paintings. If you're a publisher also, then you can make like Le Dernier Cri or Bongo, they make art, but they also publish books. So they can sell books, they can sell prints, but artwork, original artworks, they almost never sell, you know? but the books they sell. So that's how they make a bit of money, you know.
Mogurag magazine too.
Yeah, of course. Yeah. You're making what you like, but also because you have something for sale which is cheap.
It's not
like a piece of you for I don't know, like 1,000 euros.
It's just
a book for 13 euros, and if you sell a lot,
of course
you can make some money.
Yeah.
So usually when an artist also have a publishing company, then he can make some money.
じゃあちょっとラジオ聞いてる人にちょっと一番得だねみたいな感じで What the band do you like in the German?
In Germany?
Music. Special
German band?
今 now.
German band. I don't know, because in Berlin you only have like foreigners playing music.
Nobody German.
A real German band.
I don't think
there is any
A band.
I don't think that.
So you don't know A band. A band で
面白いと思ってるところ。
I don't know like current. I think they're all foreigners making like the Berlin music scene, for instance. You almost don't have Germans. It's only that's why the Berlin scene is so amazing. Music scene is that everybody, all the musicians from all around the world, they're coming to Berlin because it's so cheap. So they can have their studio and their flat at the same time. They don't need to play music in their flat. They can have their flat and they can have their studio. So they have two different places, you know. So you know. It's like you can in Berlin you can have a studio for
But you go to the live show every day?
I go less and less to live shows.
Oh really?
Yeah, because I've been doing that almost every day for 10, 12 years actually. More, for 15 years going to shows almost every day. And I don't have time, first, and secondly, I really need to want to see the band if I go, like, discovering stuff. I mean, I need a break somehow because...
discovering stuff?
And mostly, it's always something I always felt like it's something I already heard anyway. So, if I go to a show, it's because I was amazed by someone I saw playing live.
For you, the special kind of one you want to.
What?
If you come to
death metal.
Yeah, if I go to at the moment I really like very.
What is your Japanese most like grindcore band or noise band?
In Japan.
Government Alpha is the best.
Yeah,
Government Alpha is the best.
Yeah.
Japanese
best noise live show I've ever seen.
Oh, really? Oh. Grindcore? Yeah. How about grindcore?
Japanese grindcore bands? I don't even know if I know Japanese.
No.
You're not playing music.
I don't play music. I play sometimes a bit with tapes.
Tapes.
But nothing really serious, actually. But yeah, come on the second.
July 2nd, you should play.
So, are you
more perfect.
True Gyeom is fucking drunk.
It will be serious.
Nice video. It's this exhibition. Nice.
Oh, yeah. Great video.
Gyeom and another people.
Of course, another French guy.
French guy.
In Berlin together. That was a very nice night. Actually, it's Christophe is filming.
Ah, Chris.
The video downstairs?
He's
filming with the iPhone.
Chris took that.
Christoph, how much drinking?
Too much.
I don't remember. You don't remember?
No, fortunately there was the video. Otherwise, I would not remember.
So you playing the Christoph?
Yeah. Today he watched this video. Fast.
今日もイケてるから、マッチョとこの間めっちゃ飲んだのな。マッチョ with マッチョ、
マッチョ
ドリンキングマッチョ with in 浅草、
yeah.
crazy
night.No money, nothing. The next day.
Yeah. Lost wallet. Yeah. How do you feeling in Japan?
Wow, always feeling pretty good. You know, it's always you come, you see friends, and everybody's very nice, which is not so common in Europe. Well, of course, it's depending on your friends, it's always cool. But I think, yeah, although it's quite a weird country, I will probably never understand. But it's always a pleasure to come to. I want to come every year. I want to try to bring more art to Tokyo and to other cities also, if it's possible.
Now time is coming.
Last question.
Yeah, this question is for Paquito.
Last question. Questions.
Yeah, no. I have no. What are the things that you think are wonderful in the world? What are the things that you think are sweet?
Dreamy.
Well, the things that are wonderful in the world.
この世界で素晴らしいと思うこととクソだなと思う。
By the things that you think are wonderful in the world. Sex, alcohol, and death metal.
Noise
and death metal. And family and friends.
Yeah.
And with the things that you think are
shit.
All these rich motherfuckers making money, a lot of money, doing nothing, and just making people always more poor, and all the people who make all the politics making their people's life into danger and basically people who don't think about the others.
Fuck you.
Fuck them.
Yeah. ということで。
Fuck them.
今日。
やばいね、こんな終わり方。許せないね。
あ、じゃあ、last one is for exhibition customers message.
Message. For the customers.
Yeah. I こそはすべてって言わ
ない。好きなことは。Love. Love. 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 Love.
What? Love. Love.
Love.
Love.
Love.
Love.
Love. Love.
Love.
Love. Love. Love. Love. Love.
Love. Love. Love. Love. Love. Love. Love. Love. Love. Love. Love. Love. Love. Love. Love.
The exhibition. Yeah, and the Japanese underground art fan for underground fans.
Japanese underground fan.
Yeah.
Well, just come and see.
Just come and see. Watch and, very and cheap.
And
the ZK 4-5.
You don't
know. That was the interview.
You can say good.
Young priest.
You are point of view of this
ポイントブック
よ。
見どころね。
What do I think of this exhibition? Well, I'm pretty glad about this exhibition because I asked all the artists I asked, they said yes, and mostly there are people they are almost all my friends, or at least I know them a little bit. So I was pretty sure they would not say no when I asked them. But also, because yes. They were so happy, you know, to show their stuff. Nobody has shown their stuff like in Japan before. And I think even more famous in the underground scene, like artists, really? For them it's very hard to show stuff in Japan. And I talked once with a friend who told me, yeah, everybody wants to show their stuff there, but nobody does it. And nobody knows why, but... that's just the way it is, you know. So I'm super happy and proud to be able to bring some friends' art somewhere where they never did it before. There's a problem with the microphone. No, it's just Yamato.
What? Like a harsh noise.
more like drony ambience or something.
Yeah, thank you very much.
すごい会話鳴ってたやん、なんか
鳴ってたかね、
むちゃむちゃと。
いやでもあれ偉いもんで、このインタビュー撮ったんが業務がうちに来てから2日目だか3日目やったんやんか、その後、4日ぐらい滞在してて、ずっと毎晩英語で喋ってたら、偉いもんで、こっからさらに4日後、もう少し
進化していく、
もう少し英語がね
慣れていくんやな、やっぱ毎日喋ってると。
もうベターでしたよ。
わーお、ソク
ーソク
ー、クール、
孫悟空超略したわけじゃない、
違う。ナイスな発音やったやろ。
あ、そうです、
はい、
じゃあ、 今日はちょっと余裕がありますんで、このルペティミグニオンプレゼンツの一連の流れをすべてインフォメーション細かくやってください。お
やってくださいな。どういうことよ。
まず今開催中のね、
展
示をちょっとお願いします。
はい、これ読んだらいいよね。
はい、
ル・ペティ・ミグニオン・プレゼンツ マイ・ベル・エンド・エイント・アット・ザ・トップ・オブ・マイ・シャフトという展覧会名の展示が、5月27日日曜日までオープンしております。
はい、アットモグラグガレージでございます。
はい、
オープンは木金土日の14時から20時まで、
お間違いなく。
じゃあアーティスト、呼んでもらおうかな。
はい、アネフ from フランス、ゼビン・バルスレブ from デンマーク、ノエミー・バーソル from フランス、ゼイク・クラフfrom UK。
ゼケね、
ゼケ、でもなんかズケって言ってた、ゼクって言ってた。クリッパ、あと読まれへんこれ、バツバツバツ、オルミクビスト、ルーペット・ミグニオン from ジャマニー、マッツ from スウェーデン、ジョン・ワン・ミン from サウスコリア、ジャック・モルム、この人はわからない、
どこか、どこかわからない、
from ハテナ、最後はゼルート from オランダですね。
そうですね、
すごい3456789101010名のアーティストの、
あ、作、シルクスクリーンと、あと
リソグラフ、
リソグラフプラスこの今読み上げたアーティストの中で、コラボ作品とかもありますね。
あ、そうですね、
そう、なんかゼケとクリッパとか、
はいはいはいはい、
そういう感じ で全部ナンバリングされてるスクリーンとかなんですけど、めちゃくちゃ安いです。
はい、
びっくりするぐらい安いですね。これだから、まあ、今回業務が直接来日してくれて持ち込んでくれてるから、この価格が実現してるっていうのがあると思うんで、はい、これ多分この値段でこのアーティストのリソグラフとかシルク買えるのは
今回だけやと思います、
ね、私もそう思います。結構大きくて、うん、B4 とか A3 とかサイズのが安いやつだと1500円とかから、
うん、そうそうそうそう、うん、高くてもまあ木版画が何点かあってそれはちょっと1万超えてますけど、
うんうんうん、
シルクの一番高いのは多分5500円ぐらいなんで、
そうですね、
これ多分別の会場でやったら多分1万円は全部完全に超えてくる。
あの5000円のシルクのやつなんて何色使ってんのっていうような、
そうそうそうそうそうそう、
もうこってり乗りすぎっていうぐらいの、
うん、感じになってまして、でどう同じアーティストのですね、
はい、
展覧会が大阪でも行われます。
はい、
ルペティミニオンプレゼンツマイシャフトエインタートザボトムオブマイベルエンドという、まあ、今回のモグラグでの展覧会タイトルをちょっともじった、
はい、
企画がですね大阪のギャラクシーギャラリーにて、5月24日から5月29日まであります。
はい、
だから関西の方はこちらで見てください。多分価格帯もほぼ
同じでしょうね。
同じようなものかと思いますので、うん、ぜひぜひお願いいたします。
はい、
ちなみにせっかくなんで時間がありますんで今日ちょっと途中でインタビューの中でも触れたんですけど、
はい、
業務が今回の展示にあたって、うん、日本へ向けたメッセージっていうのがですね、
はい、
フライヤーの裏に書いてありまして、
はい、
これは結構なんかいいんでちょっと、うん、日本語訳の方ですけどここで読ませていただきます。ルペティットミグニオンより参加作家の多くはこれまでにルペティットミグニオンで展示アートジンのリリースをしています。
はい、
日本は世界でも最先端のテクノロジーを有しているにもかかわらず国際的に孤立しコミュニケーションは国境で止まっているように見えます。
うん、
そしてその状況は昨年福島で生じた核災害によって増幅されました。
うん、
ヨーロッパを拠点とするアーティストたちの感性で言葉の壁や距離を乗り越えた新たなコミュニケーションの道を築き未来へ向けた扉を開きたいと思います。またルペティットミニオンは日本の若い世代が大量消費社会に立ち向かい新たな道を見つけ出し福島での災害にもかかわらず安全について国民を騙し続けている政治家への抗議行動を起こすことを激賞しますというね。
素晴らしい攻めてるね。
まあ、このような結構なんかこう社会的なメッセージもありつつなんかね実際あれなんですよ、去年ベルリンのそれこそ業務のスペースで僕展示したんですけど、
はい、
ベルリンの向こうの友達とかあとパリにも行ってパリの友達とかと喋ってるとね、はい、日本は今どうなってんの、
うん、
大丈夫なんみたいなことすごい言われてます、
はいはいはい、
結構そこでまあなんでしょうね、だからそのな例えばまあよく言われるのはなぜデモンストレーションしないんだみたいな、いや実はしてるんやけどもあまりこうメディアが取り上げないからここに使ってこないんだよとかいろいろ話をするんですけど、
うん、
まあ俺たちだったら速攻石を投げてるねみたいなことは言ってますけど、
はいはいはい、
まあ一応なんていうんですかね、なんかまあこのインタビューの中で軽く言ってたのは、うん、そのアンダーグラウンドアートによって、うん、その別に世の中を変えるなんつう大きなことにはならないかもしれへんけども、はい、このモグラグガレージみたいな場所を通じて、うん、そういうことについてミーティングをする機会が増えれば、
はい、
それがつながっていけば何か変革を
出せる
んじゃない か、
ね、
みたいなことを業務は言ってたんです途中でね。
素晴らしいですね、
うん、まあなんかまあそうね、まあなんか別にそのいわゆる福島のことに限らないですけど、
うん、
まあ今置かれてる状況に不満であるべきですからね、うん、若者のたちはやはり、うん、上が作ったものをそのまま飲み込んでも幸せにはなれない状況にどんどんいろんなことがなってきてますんで、
はい、
まあそういう意味ではまあなんというかちょっと激ドアンダーグラウンドであるモグラグから何かこのようなメッセージを発信できることはまあ幸せなことだなと思いながら、
ね、聞いた誰かが考えて何か行動というか活動とかにねつながったらすごく嬉しいですよね。
そうですね、
そういう人が遊びに来てくれてまたここで語って、
うん、
何か面白い連鎖反応が生まれれば
と思っております、
はい、
なんていう展覧会がね5月の展示だったんですけど、
はい、
これのねクロージングパーティー、この両会場大阪とモグラグの両会場のクロージングを兼ねたスペシャルビッグパーティーがですね、
はい、
開催されます。
ふっふ
ー。じゃあちょっとインフォメーションさせていただきます。
はい、
来たる
来たる
2012年6月2日土曜日、
土曜日、
六本木スーパーデラックスにて、ルペティミングニオンかけるモグラグガレージかけるトータルケアプレゼンツ、
すごい、
マイベルエンドアイントアットザトップオブマイシャフトギグという
パーティー、
あ、トップマイシャフトパーティー、
パーティー、
そう、最後はパーティーになりましたね、
はい、
というイベントがあります。オープンが18時、スタートが18時半から、
ほう、
チャージが2500円プラスワンドリンクとなってまして、これがライブがすごい、ライブがビン AKA 梶原敏夫、
ほう、
うん、ザ・ゴッドセ・ゴッドセ・えまあいいです、
はい、
と千住宗臣さん、千住さん、
千住さん、
ボアのドラムをやっていた、
へ、
そしてアルファエリア、そしてアストロ、そしてペインジャーク、ペインジャークはねあれなんですよ、あの業務の店からもリリースしてて、
あ、そうなんや、
今回のモグラグの展示でもあのジャケが壁に飾られてますけど、
ペイン
ジャーク、そして丸尾さ
ん、
そして今回あのトークのパートナーをしてくれた大和くんのバンドトータルケアがライブをやります、
はい、
そして DJ がインシュレーターん？インスルター、インサルター、わかんないですけど、まあ業務です、
はい、
業務が、カセットテープで DJ をしてくれます、
すごい、
はい、と DJ 沖石くん、
はい、
そして、展示もやります。展示は、モグラグと大阪のギャラクシーギャラリーの両会場で展示した作品を全部、
はい、可能
な限り展示をしたいと思います、
はい、
もちろん販売もやります、
はい、
という感じ でライブペインティング、これまた素晴らしい、
はい、
まあ、私が出るのは、まあ、もちろんのこと、
もちろんのこと、
なんと世界初、
はい、
市場大輔さんがライブペイントに挑戦してくれます
。すごい、市場大先生、
市場大輔大先生ですよね。
いや、
そして、
はい、
あ、今日ラジオちょっと一瞬だけ入ってましたけどね、
はい、
で北海道から
ほう、
トシフミックス谷内というね、
ほう、
谷内さんというこれもアーティストの方が
北海道から来てくれはんねや、
今回のイベントのためだけに、
すごい
北海道から来てくれます、
すごい、
はい、そして VJ が MS56 なんでしょうか、う、20点の、まあ、藤田君の別名演技なんですけど、まあ、あの完全にその場でこう手元で作る VJ、
あ、
手作り VJ みたいな感じでやってくれて、でデコがカラー玩具と、そして宇宙マッサージにプリミティブさんも登場と、
はい、
そしてそうダンサーで、ケンジルビエンが、ケンジル君がダンスを披露してくれるという、
てんこ盛りやね、
どこでダンスするのか分かんないですけど、すごいですよこの内容、この内容でお値段は2500円プラスワンドリンク、安い、
お得、
安い、
お得、
安いということで、ぜひぜひこの日は展示に来てくれた方はね、まあ業務はなんとこの次の日の朝の10時の便でベルリンに帰りますので、
うわ帰られへんね
しばらく業務にも会えないんでね、
そうですね、会いに来てもらえたら、
ファッキンドランカーにね、
うん、
と一緒に遊んでいただけたらなと思います、
はい、
まあつまりだからヨーロッパのアンダーグラウンドアーティストの展示はのクロージングはもう日本のオリジナル、
はい、
まあ、アンダーグラウンドにとどまらず
です、ね、そうですね、う
ん、ものすごい独自の作家活動を展開しているアーティストが祝いに来てくれるということで、
素晴らしい、愛されてるね業務は
ね、本当に、うん、これはちょっともう必見ですよ本当にね、
うん、
はい、なんかね太鼓クラブなんか行ってないでね、もう向こうが太鼓ならばね、
はい、
こっちは現代ということで、
ね、うー言ったった
現代クラブ、
すごいことになってるね、6月
2日スーパーデラックスにぜひいらしてください、
遊びに来てください
ということになっておりまして、
はい、
一応モグラグ的には次の展示にも軽く触れておきましょうか、
そうですね、ついにやってまいりましたよ、
やってまいりました、じゃあ言ってください、
はい、年に一度のお楽しみカオスラウンジボリューム4です。2012年5月31日木曜日から6月17日日曜日まで、オープンはいつも通り木金土日の2時8時です、
はい、
これもまた いろいろありまして、同時開催展示としてフォレストリミットでラウンジカオスラウンジというのが行われます。6月12日から16日の1週間、参加作家が日替わりで DJ もするそうです。
そうです、カオス作家が DJ をラウンジ DJ を日替わりでやるという
面白いですね。それだから DJ やってるのでちょっと一杯飲みつつ展示も見れるみたいな。
そうそうそう、そうですね。
すごいですね。昼の3時から夜11時まで空いてます。
はい、
はい、
まあ、例えば今日はもう梅ラボデーとかそんな感じで。
なるほど。
その日は梅ラボが1日で回すみたいな。
すごいね。
で展示物もね、うん、あのこの会場だけの展示とか。
なるほど。
あとまあ最終的にどうなったか分かんないですけど、初期の計画では、はい、あの第1回のモグラグでのカオスラウンジの展示から継続してやってるあのお絵描き、
はいはいはい、
スペースの過去の全お絵描きを
展示したりとか
展示してみようじゃないかみたいな話になってますんで、
どうなるかですね。
どうなるか分かりませんが、ぜひお楽しみいただきたいと。
モグラグと展示期間もかぶってるんで、はしごしてもらえればね、
う
ん、
そうですね、
嬉しいですね、はいはい、最終日にはそのままフォレストリミットでパーティーもあります、は
い、クロージングパーティーがございますので、はい、
よろしくお願いします。
ということで、ヨーロッパアンダーグラウンドから、
はい、
ジャパニーズインターネットアンダーグラウンドまで、面白ければ何でもやるモグラグラジオがお届けするモグラグラジオ、
はい、
ご意見をお待ちしております。皆様のね、
ぜひぜひおはがきメール感想をお送りくださいませ、
はい、そういうことでございまして、来週はだからそのそれを紹介する土子と沖中のメールのお賞ですかね。来週は
違うんで、次は私のアートトピックですから。
そうですね、はい、来週はマガラさんのアートトピックで、はい、再来週が
メールのお賞、
メールのお賞第2回をやられたと思っております。
今月も目白押しでございます、
はい、皆様ずずずいとよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ということで、モグラグラジオボリューム169でした。
ありがとうございました。